それでは今日は引き続きレッスン6ですね。この第6課はこの霊的権威、この6章は霊的権威と共に生きるという、まあ、特に教会と関わっていく霊的な権威のことに関してですね、今一緒に考えているところです。それでは皆さん、この今日は後で証しがあるんですけども、最初はこの31ページですね、第6課の31ページ、体を体験する。これは前回も少し話しましたけども、体を体験する、まあ、ここで言ってる体は皆さん分かるように、これがもちろんクリストの体ですね。そして、まあ、第1コリント12章と、新約聖書の他の箇所にもよく出てくるんですけども、私たちがクリストの体であって、イエス様が頭であって、私一人一人が、メンバーですね。この一つの器官です。だから今は、私一人一人器官なので、一人一人が、同じ体に属しているから、そして聖霊が一人一人の中に宿っているということですね。まあ、それも前に強調したように、旧約聖書の時代と新約聖書の時代の一番大きな違いはこの聖霊ですね。一番大きな違いは聖霊です。だから旧約の時代の聖霊の働きがある選ばれた人たちだけがあったんです。でも新約の時代に入ったら、信者が一人一人聖霊をいただいて、聖霊が一人一人の中に宿っているんです。だからそれが新約聖書の一番大きな特徴ですね。聖霊が本当に一人一人の信者の、一人一人の神の子供の中に宿っています。だからこそ、私たちが直接一人一人神様の声が聞こえます。ね、一人一人が聖霊がいらっしゃるからです。だからやっぱりその体に属していると、ここにもこの、今この31ページに書いてあるように、神様が第1コリントの12章に説明しているように、体を調和して、一人一人の部分が欠かせないんですね。本当に一人一人が大事な、体の器官が手であって、足であって、口であって、それぞれの部分がやっぱりすごい大事な役割があります。だからお互いに頼っていて、お互いに信頼し合って、協力し合って、そしてお互いにある意味でこの健康的な依存ですね、まあ、強依存じゃないんですけど、でもお互いにその信頼し合って、頼り合って、一緒にキリストの体になるんです。だから腕がなければ手もないんですね。手がこの動くためにはやっぱり腕も必要し、みんなお互いにつながってて、お互いに必要だっていうことが聖書が強調しているんです。だから、それが、この、一人一人の部分が欠かせないところですね。だからここで、神様が、一人一人を通して働いているので、例えばこの教会のメンバーたちもみんなそれぞれのミニストリーがあって、さっきのメッセージの中にも、ヤスさんがそれぞれのミニストリーの旗にあって、神様がどんどん用いられると、まあ、そこで、高ぶってしまう恐れもあるし、でも、逆に、どんどん用いられると、精霊がだんだんその人もさらに用いられるようになるんですね。でもだから危険性があるんですね。結局どんどん用いられると、私が大したことだと思ってしまって、本当は私がイエス様いなければ私はなしね、何もないっていうことがだんだん忘れがちですけども、でも精霊が私たちを通して働くと、だんだんその霊的な権威がだんだん私たちを通してもっと自然に流れるようになります。だから、お互いにすごく必要ですね。だ皆さん、今じゃあその31ページの3番目のパラグラフですね。3番目の段落で、そこで高橋さん、ちょっと読んでくださいますか。
はい。クリスチャンのほとんどは、 自分たちの内にある聖霊の御声に自分が敏感であると思いたがります。しかし実際には私たちのほとんどはこの理想からかけ離れています。実際には基本的に全ての信徒たちの心の内側には暗闇と反逆の存在する場所があるのですが、これらがまだ変えられていない場所であり、神によってまだ働きかけられている部分です。多くの場合、私たちはこのような場所が存在するという事実に全く気がついていないため、主はそのことを直接私たちに語るのが難しいのです。ですから、神は他の信徒たちを頻繁に用いて、私たちに語ろうとされます。主は私たちに自分の人生についての必要な理解と啓示、私たちが自分では受け止められない事柄を他者に与え、その他者を用いて私たちをお取り扱いくださいます。このようなことが起こったとき、もし兄弟姉妹を通して神がお語りになっているということに気づくなら、私たちは祝福をいただくことができます。もし私たちが神の権威に応答するのを拒んだら、神の私たちのためのご計画の一部以上を手放すことになるでしょう。
まあ、皆さんもう一度この真ん中のところに、多くの場合というところをちょっともう一度見てください。多くの場合、私たちはこのような場所が存在しているという事実に全く気づいてない。だからなかなか聖霊がそのところに触れられないんですね。自分がそういう問題があると思ってないから。ですから神は他の信徒たちを通し、そのたちを頻繁に用いて私に語ろうとされます。ちょっと思ったのは、ちょっと皆さん一緒にいくつかの聖書の例を一緒に考えたいんですね。まず、旧約聖書の例としては、ダビデは預言者だったんですね。キリストについてのたくさんの預言も詩篇の中に書いてあるし、彼が王様として、預言者として、もう聖霊が彼を豊かに用いました。だからダビデの人生には聖霊が宿らなかったね。それは新約の時代だけども、でも彼の上に臨んで、彼いっぱい用いたんです。彼と共に働いたんです。だけども、ダビデがこのバテシェバとの罪を犯したときに、やっぱり彼自分自身が悔い改めなかったんですね。それを気づかせたのは、もう一人の預言者、ナタンが、彼のところに来て、彼を指摘して、もうすごい可愛い、例え話を使って、そして、あなたはそういう男だ、と言って、そして彼が、そしてやっぱり、他の信者を通して、聖霊がダビデに語ったんですね。だからやっぱり自分の罪だと、よくその盲点があるんですね。自分の弱点とかが、自分が、気づいてないからこそ、神様が、その体のメンバーをお互いの器官を用いて私に語ってくださるんですね。なんか新約聖書の面白い例はガラティアにあるんですね。ガラティアの2章には11節からペテロがペテロも使徒だったんですね。だからすごい聖霊で用いられたんですけども、ペテロがユダヤからキリシャンたちが来るまでには、ペトロが異邦人と一緒に食事してたんですけども、でもユダヤからキリシャンたちが来たら、やっぱりユダヤのキリシャンたちがすごく立法に正しい人たちだった。だから立法に正しい人たちが、やっぱり異邦人と一緒に食事しないんです。でも、キリストの体にはもちろん異邦人もない、ユダヤ人もない、みんなキリストにあって一つだから、それは違うんですね。だから、でも、ユダヤからクリスチャンが来たら、ペトロがだんだん身を引いて、そして、異邦人と一緒に食事しなかった。そうすると、他のユダヤ人のクリスチャンもだんだん異邦人のクリスチャンから身を引いて、やっぱり、それでパオロが立ち上がって、もうみんなの前でね、もう強くペトロを、指摘したんですね。それが福音に合わない。福音はやっぱりキリストにあってみんな一つだから、本当に強くね、ペトロをそこで批判とか指摘したんです。だから、ペトロもパオロも使徒であって、もう新約の時代で聖霊で満たされて、二人とも聖書の部分を書いたんですね。ペトロの手紙もあって、ペトロの元でマルコが働いて、マルコの福音書を書いて、パウロももちろん新約聖書もいっぱい書いてたんだけど、ペトロも聖霊によって導かれて聖書網の部分も書いてたんだけども、でもやっぱり パウロの指摘が必要だったんですね。だからそれがやっぱり私たちが神様に私たちの弱点を見せるためには、やっぱり多くの場合は他のクリスチャンたちを用いてくださって、その弱点を見せてくださるんですね。だからやっぱり絶えず、今日も安さのメッセージにあったように、へりくだってこの指摘された時に自分を弁明しないで、すぐやっぱり認めてね、私が本当にそういうところがもっと気をつけないといけないとか、僕もよく指摘された時はすぐ自分を守ろうとする傾向があるんですけども、でも後で少し考えたら、だいたい聖霊がそれを指摘して、やっぱりそれをその人に謝って、私もやっぱりそこで学ぶところがあるね、もっと直したい、もっとそこで成長したいということをやっぱり認めるべきですね。じゃあ最後のパラグラフね、31ページの一番最後の段落、じゃ高橋さんお願いします。
キリストの体の中で生き行動するためには、私たちにはお互いを認め合ったり、霊的な交流を始めたりすることを学ぶ必要が出てきます。そのためには私たちはお互いを人間的な基準で見るのをやめることが必要になります。
ここでちょっともう一回読みましょうね。何回か礼拝にも最近こういうメッセージがあったんですけど、皆さんどうぞスクリーンを見てください。第2コリントの5-16、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしません。まあ、この人間的な標準で人を知ろうとしませんということは、やっぱり前にも先週このレッスンの中にあったように、人間的な標準だったらすぐ相手の弱点を見つけて、あの人が、神様があの人を通して私に語るはずじゃない、あの人もこうしてるんじゃないかとかね、だから結局その人の弱点があるから神様が私、あの人を通して私に語れないとか。でもそうじゃなくて、やっぱり新しく生まれた人であれば、聖霊がその人の中にも宿ってるから、だから神様がその人も用いることができますね。だからお互いにやっぱりへりくだって学び合うことが必要です。すみません、途中でお願いします。
はい。これは私たちが他人を肉の感覚や知覚を持って得た情報に基づいて裁くべきではないということを言っています。個性や欠点、強さや弱さに焦点を合わせるべきではなく、むしろ他の人々の内にある主の御霊を霊的に発見することを学び、神によって与えられた賜物とミニストリーを認識する必要があります。私たちは神の目を通して彼らを見る必要があります。私たちの兄弟姉妹の霊的な働きがわかるようになると、神は彼らを用いてあなたに働きかけ始めることができるのです。神の権威は私たちが想像を超えた方法で流れ、私たちに触れてくださるでしょう。これはクリスチャンにとって必要な体験です。このように一つ一つの部分の協力を通して、主イエスに求められるように、教会は成長するのです。
はい、そこでエペソの4-16で書いてありますね。一つ一つの部分で協力を通して、主イエス様が求められるように。じゃあここでエペソの4-16を読みます。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量に ふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わせられ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によってね、一人一人が神様、そしてこの備えられたあらゆる結び目は面白いですね。結局その関節ですね、結び目は。だからこの腕とこの手がこの関節によってつながってるんですから、だからその結び目によって、このあらゆる結び目によってで、しっかり組み合わせ、体が組み合わせられ、結び合わせられ、成長して。だからやっぱり、ある意味でこの結び目は、この、キリストにある健全的な人間関係だと思いますね。そのつながり。だから、そのためにはやっぱり、 セールグループが必要、一対一が必要、しっかりしたつながりがそこであって、お互いに本当に接触していて、親しい関係がなければ、なかなかお互いに助け合って、愛し合って、許し合って、成長し合うことができないからですね。だから、そのしっかりした結び目によって、しっかり組み合わせられ、結び合わせられ、成長していくんです。あとです、この次のパラグラフに入ると、エペソの5章の22節書いてありますね。キリストを恐れたとんで互いに従いなさい。それから皆さん、5章の22節からはどういう話ですか？皆さん覚えてますか？5章の22節からは、その、妻と夫のそれぞれの責任の箇所ですね。だから、妻がやっぱり一番強調されているのは、夫に従いなさいね。夫の一番大きな責任が、妻を愛しなさい。ただ、妻が夫に従いなさいという直前に、互いに従いなさいと書いてあるんですね。まあ、誰かを本当に愛するなら、やっぱり聖書のリーダーシップも絶えず使えるリーダーシップだから、その意味ではやっぱり夫を本当に妻を愛しているなら、やっぱり本当に妻にもその意味では従うんですね。まあ、結局その気持ちに合わせて、できるだけ彼女に協力して、そして、彼女の最善を絶えず求める。その妻に仕える姿ですからね。だから、キリストを恐れたとんで互いに従いなさい。それで、後でやっぱり妻がその家庭の中ではそういう、まあ、リーダーシップを認めるとか従うということで続きます。じゃあここで次のパラグラフ、じゃあ、32ページ のトップの第一のパラグラフからですね。じゃあお願いします。
はい。私たちが神を恐れ、お互いに従うように教えられているのはまさにこのためです。主に従う信徒と関わるとき、私たちはただ単に人間と関わっているのではありません。教会は聖霊の誠の宮であると聖書は断言しています。他者との霊的関係を体験しているとき、私たちは単に人間とだけ接しているわけではありません。神ご自身と接しているのです。このことは私たちに深い影響を与えるはずです。この事実によって、私たちは自分の態度や他のクリスチャンとの関係を見直すきっかけとなることでしょう。教会内において、私たち全員が神への恐れを大いに持つ必要があります。
アメン。じゃあそれは、今この D のセクションがこの体を体験することですね。その次のセクションが花嫁を体験することです。皆さんどうぞちょっとスクリーンを見てください。コロサイの1の18はこう書いてあります。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり死者の中から最初によみがえれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。まあだから一番集中して一番私の焦点のところですね。体の教会のその体である教会の頭です。頭です。だから今まではこの体を体験する話で、今花嫁を体験するということがの違いは、まあここで特に教会はキリストの花嫁と聖書がよく言うんですね。で、キリストは私の花婿。だから、イエス様が帰ってくるときは、一番最初は、この披露宴が開かれます。そこで、この、本当の披露宴ですね。そこで、私が、教会通して、花嫁通して、キリストとの結婚お祝いがありますね。そして、それが、だから、なぜそれがあるのか、やっぱり、エペソの5章にも書いてあるんですけども、夫婦の関係が、この、キリストの体と、キリストの関係を、反映すべきですね。また、ある意味で、この、モデル、この夫婦の関係を見ると、あ、そのように、教会とキリストが付き合うべきだ、というね。だから、素晴らしい妻が、喜んで、愛する夫に従うように、私、教会は愛するキリストに従う。ということが、お互いのモデルですね。それを、この大事な関係で。だから、聖霊が個人個人を導くんだけども、 でも聖霊もこの体を全体的に導くんです。だからこの体、この地域の体を全体的に導くときは神様が特にやっぱりリーダーたちを通して導くんですね。みんな教会の牧師にならないんですね。みんな同じクリストの、体の一部で、みんな同じレベルの人ですね。牧師が違うレベルじゃないんです。みんな同じレベルですけども、ただそういうリードする責任が与えられている牧師とか羊たちとか、そういう他の働きがありますね。でもそのリーダーたちが持っているこのキリストの地域の体を導くための責任が与えられているんだから、だから神様がこの体全体的のためにもその導きを彼らを通して与えます。だからそれはこのセクションのメインポイントですね。じゃあこれからそれをちょっと読みましょう。2番目のパラグラフからじゃあお願いします。32ページの花嫁の体験する2番目、これは奥深いということですね。
わかりました。これは奥深い教義です。主との個人的な黙想を刺激します。しかしどのようにこの権威は表されるのでしょう。主が個々の教会に同じ命令を同時に与えることにより体を動かすことは理論的には可能であると考えます。しかし実際には神はご自分が整えたリーダーたちを用いてご自分のご意思を受けて伝えてもらっています。私たちがリーダーたちを通して語られる神の声に聞き従うとき、一致している体として行動する私たち教会にとって真の祝福となります。このようにして私たちを通し、また私たちの周りで神のすべての聖なる目的は成就します。預言者デボラは、民が進んで身を捧げるとき主を褒めたたえよと歌いながら踊るようにと示されました。
じゃあここで皆さん次のパラグラフ読む前にエペスの4、これが教会のリーダーたち の, リストがありますですね。エペスの4の11から13、ちょっとスクリーンに、ちょっとスクリーンを見てください。お読みします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道師、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。そしてなぜこのリーダーたちが立たれたのかというと、ここですね。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。だから彼らはもうもちろん体に奉仕するんですけども、でも彼らの働きはどっちかというと、特にトレーナーですね。これを、この生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせるために、この人たちが、立てられているんです。だから教会のリーダーたちの役割がトレーナーたちです。一人一人を育てて、キリストにあるその賜物、そのキリストにある使命を見つけて、それに協力して助けて、その賜物をどんどんどんどん生かされることができるように、このリーダーたちが立てられているんですね。そして一人一人がみんな用いられるように、みんな自分の使命を果たすことができるように、みんな生き生きしてもう本当に神様によって豊かに用いられることがその目標ですね。だからそれもやっぱり各セールグループのリーダーたちとか、それがみんな、そのセールグループの人たちがみんな自分の賜物を発見して、どんどん神様によって用いられて、それぞれのミニストリーを発見して、どんどん神と人々に使える人間になるように、それがやっぱりもちろん最初は癒しも必要だし、いろんな後でずっとやっぱり癒しと成長が必要ですね。私たちが死ぬまでは成長が続くんですからね。だからそれがだからリーダーたちはみんなをトレーニングするために、そして結果はついに私たちがみんな信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、まあだから成熟したクリスチャンという大人ですね。完全に大人になって、クリストの満ち満ちた御丈にまで達する。まあ、イエス様の素晴らしい姿までに、私たちがそのようになっていくんです。まあ、それが、クリストの、やっぱりリーダーたちを通して、みんなトレーニングを受けて、そしてトレーニングの結果として、もうクリストの素晴らしい姿が、この共同体を通して見えるようになるんですね。それがその目標です。じゃあそこで皆さん次の パラグラフ、じゃあちょっと高橋さんお願いします。
私たちは教会の中にはグループを導くのに特化した働き人たちがいるということを御言葉で学びました。エペソ4章11から13。以下のグループはリーダーたちと分類することができるでしょう。使徒、神の住まいであるキリストの共同体の全体的なビジョンを委ねられたもの。預言者、神が御心の望みを表現されるときに用いられるもの。伝道師、でこれが書いてある、書いてない、伝道師、牧師、教師、
はい、そのままじゃ次。
そして通常このような役割を承認を得た個々、各々が神のご意志を教会にも表すために用いられます。この人々はみんなリーダーと呼んでも良いでしょう。頭であるキリストが人々に導きとご計画を表すのに用いるのは多くの場合これらのリーダーたちです。
だから使徒、預言者、伝道師、牧師、教師、この5つですね。よく5つの職務とよく言うんですけども、その5つの職務があるんだけども、でもだから私がこの預言者という働きがなくてもという立場がなくても、私も聖霊がいらっしゃるから聖霊が私を通して語るんですね。私が伝道師という職務ではなくても、だからフルタイムだけ伝道だけでやってるんじゃないんだけども、でもみんな伝道する。私は教師じゃないんだけども、でも みんなお互いにやっぱりセールグループの中でお互いに教えることができます。でもやっぱりそのために伝道師がいてみんなを伝道できるように、そのために教師がいてみんなお互いに教えることができるように、さっきのことね、みんなを整えてみんな神の働きができるように。だからその働きをすることで、だからこの今の高橋さんが読んだ一番最後のパラグラフが、その一人一人がその職務に次、その職務がなくても、その一人一人がいろんな時で用いられるので、その時にその人もいろんな意味ではリーダーですね。例えばそのセールグループリーダーは、牧師とか、正式的な教師とかじゃないかもしれないけども、でもやっぱりリーダーの一人になるんですね。それを、その役割をそのセールグループの中で果たしているからです。
その時々でってことですか？
そう。まあ、あとでその、だんだんそういう、その人も用いられるようになるんですね。そう。だからその意味では、その人たちもリーダーになるんだけども、でも職務的なリーダーではないんですね。こういう5つの、使徒、預言者、教師とかじゃないですね。じゃあ、この最後の部分が、この私たちの反応、ここでかなり大事な部分ですから、ちょっと皆さん、高橋さんどうぞ、最初の2つのパラグラフ、ちょっと読んでください。お願いします。
はい。F、私たちの反応。上記のような人たちが語るとき、私たちはどう応答すべきでしょうか。ここでは、教会における地位から来る権威と、人間の権威の行使をも除いた、神から伝達される誠の霊的権威に限ります。神の声として受け取るでしょうか。それとも、かたくなに拒絶するでしょうか。素直に従うでしょうか。それとも、同意できません。私の責任ではありません。私たちに、ああしろこうしろと命令するなんて、あの人は一体自分のことを誰だと思っているのかしら、と思ってしまいますか。神は私に、そんなことは語っていない、と言うでしょうか。しかし実は、あなたはその神の声を聞いたのです。神は兄弟を通して、個人的にあなたに語ったのです。すべての人が教会の牧師、または、エペソにある、ある別のリーダーになるために召されているわけではありません。本当のところは、ほとんどの人たちが召されていません。ですから、ほとんどの人たちがリーダーを通して語られる神の声に服従することが必要不可欠なのです。そうすることによって、リーダーに召されていない人たちは、方向性と満足感を得ることができます。彼らは単純に兄弟たちに従うことで、主の御心の方に導かれていくのです。もちろん、教会の各メンバーはいつも聖書の教えと照らし合わせて、聖霊の導きによって確認する必要があります。真の権威が表されて、メンバーたちの確認もあると、教会は頭、キリストの指示に従って動き、とてつもなく大きな力と生産性が生まれます。こうして神の御国の栄光の姿が地上に表されるのです。
だから教会の全体的な動きが、やっぱり神様が教会のメインのリーダーたちを通して、その 導きはあげるはずですね。まあ、それが教会の全体的な動き。ただ、中の個人個人のメンバーの、個人個人の決定は、リーダーたちは支配しないんですね。例えば、あの人と結婚しなさいとか、あの職場に入りなさいとか、その仕事に就きなさいとか、それがやっぱり聖霊が一人一人の中に宿っているから、リーダーたちはそういう個人的な、あの毎日の生活の中には入り込んで指示することじゃないんですね。それがあのカルト的な働きですね。もう全部そのメンバーたちをコントロールする。だから私たちがその個人個人の生き方に関しては、もちろん聖書の原則を教えて、アドバイスをあげて、でも結論がやっぱり個人個人に任せるんですね。一人一人が決定しないといけない。どうするか、何せが、誰と結婚するかとか、どういう仕事に行くかとか、それがやっぱり一人一人聖霊が宿っているから。ただ、もちろん聖書は例えばクリスチャンとノンクリスチャンは結婚してはいけないと聖書がはっきり教えているから、なんかそういうところがはっきり言うんですね。誰かがクリスチャンじゃない人と結婚しようとしたら、それは御心じゃないと、私が断言できますね。それは聖書がそう言っているからです。まあ、そのうちは御心になる可能性がある。ね、その人が救われたら、とかね。でも、その時点では御心じゃないですね。だからそれが、やっぱり聖書がはっきり教えてるなら、私もはっきり言うべきです。でも聖書がはっきりしてない場合は、私はそういうところで、その支配すべきじゃないんですね。だから、それが個人個人。ただ、聖書、今言ってるのは、今の、高橋さんが読んだ二つのパラグラフが言ってるのは、全体的に神様の導きが、聖書、その、地域教会の導きとか方向性とかは、それは教会、体としての動きですから、個人個人の動きじゃないんですね。体としての動きは、やっぱり神様が、リーダーたちを通して、そのリーダーシップを与えて、その導きを与えてくださいますね。OK、まあ、ここでローマの8の14は皆さんちょっとスクリーンを見てください。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。だから逆に言えば、神の子供であれば、必ず御霊に導かれる。だから、聖霊があなたの中に宿るから、あなたは自分直接聖霊によって導かれるべきだという個人個人の決定に関してはね。ただ、やっぱりさっき話したように大きな聖書の原則とか、それが私たちがはっきり教えるべきですね。これに関して何か質問かコメントありますか？これが今言ってるのは、この個人個人の生き方のに対する決定じゃなくて、この教会全体的なディレクションとか方向性に関して、やっぱり神様がリーダーたちを通して導くということですね。まあ、実家になっているので、今最後にクリスティンがちょっと明かししますから、皆さん、ざっと、ちょっとこのセクションの最後までちょっと読んでくれますか。この多分その、一回。皆さん、逆にというところね、33ページの、3番目のパラグラフですね。逆にというところ。
G のもう直前まで行っちゃったんですよね。
はい。
F を全部。はい。逆に、神はいつも一人の人に全てを表すのではなく、あえて教会全体をあ、教会全体をお持ちになられるので、私たちが選ばれた器を通して語られることを拒絶してしまうと、目的と指示をなくすという大きな損害を被ります。このような犯行は混乱を引き起こします。私たちが各々が自分の正しいことを行うと、霊的貧困と超自然的な力の損失に至ります。個人の人生における霊的な成長、または新しく救われる人の数の減少が即座に見られるでしょう。神が語っておられる器を通して聞く準備ができていないのなら、神のリーダーシップを失い、私たちに残されるのは独自の考えと意見だけです。このような相対する意見、つまり神の方法に反する意見は、信徒たちの承認を自然と競争にすることになります。そして神のリーダーシップがなくては、教会は麻痺し分裂してしまうでしょう。誰かが主から教会に向けて御言葉があると主張するときに、私たちが取らなくてはいけない十分な反応は、神の御前で祈り、へりくだって検討することです。その語った人物は、よく神のご意志を表す器として、多くの人に、その人物が、よく神のご意志を表す器として多くの人に知られると、私たちも自分の反応が正しいと、さらに気をつけるべきです。 もし私たちが何かを理解できなくても、それはその御言葉を拒否する理由にはならないということをお忘れないでください。普通、他の教会員たちがしている働きに関するビジョンを理解することは難しいものです。私たちの責任は神に祈り、これらのことを真剣に、そして誠実に捉えることです。もし私たちが聞いたことが神に由来していないのなら、従う必要もなく、実際に従うべきではありません。
そうだから、御言葉に当てないとかね、神から来てない言葉であれば、もちろん従わない。
しかし、その決断は、間違うことの、その決断が間違うことのないよう注意して、大きな謙遜、神への恐れを持ってなされなければなりません。私たちの肉が反抗に傾きやすいことを忘れないでください。使徒パウロが書簡の中で、霊的な働き手と誠の霊的権威を表している人たちのことを認めるよう進めているのは、間違いなくこの理由からでしょう。使徒パウロが神が用いている人たちを認識し従うことを信徒たちに説得しているということは、おそらくコリント人への手紙第1にある忠告の背景のテーマなのでしょう。新約聖書ではこのテーマである服従と霊的権威が何回も何回も強調されています。なぜでしょうか。肉なる私たちはこのテーマを実に簡単に忘れてしまうからです。堕落した肉の自然な傾向は他の人たちを通して表された神の権威を拒むことです。
ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さん、来週それが最後のこのレッスン6の最後の部分になります。じゃあここでクリスティンがちょっと短い証しします。
あまり時間がないんですから。私のセールグループは最初は失敗しました。そう、ちょっとプライドがありましたね。私は牧師ですから、私のセールグループをすごい早く成長できるように、ちょっとね、私のアイデアでしたけど、そのグループは多分たくさんの人入ってけど、みんなすごい神様の関係は強くなかった。だからそのグループも失敗、ね、終わりました。でもそのグループの中で2人はもっと強い人ありましたから、そう、もう1回始まりましたね。誰かからすごい素晴らしい言葉聞いて、もし失敗しなければ、成功もできない、ね、だから失敗はいいトレーニングです。そう、もっとヘリコなれるようにね。あとはその少ない人、もっともっとね、トレーニングできれば、もっと神様の、関係、深い関係できるように。だから一対一の時は、あなたは神様からの言葉は 何か聞いたことがありますか？そう、そのつながることですね。私はあなたをアドバイスがあげること。でもね、神様とのつながるのもっと、のことですね。あとはその人生がもっと強いなければ、あとは一緒にナタネエルのことしますね。そう、だから、ベイビークリスチャンもナタネエルできますね。そう、だから、あなたのご主人、あなたの友達、誰かのために祈りましょうか。そう、その人は選んだら、誰か選んだら、あとその人のために祈って、あとは多分簡単なことも教えられる、その人は、勝美さんは今ね、そのトラックがあります。そのことはね、できますね。私のオフィスもたくさんがありますね。そのことはすごい簡単の勉強できますね。そのディサイプルはその自分のナタニエルを教えるように、助けてあげるね。あとその人のために祈って、その人をね、イエスを受け入れたら、その人もそのことを使えるね。そうもう時間ですから。そうだから失敗するなら大丈夫です、ね、もう一回始まりましょう、ね、もう、ね、ヘリクだったら神様のグループです。私のグループではない、ね、恥ずかしくないね。だからその3人で大丈夫です、4人で大丈夫です。でもその人も強くなれば、その人もね、多分小さいグループできる、ね、小さいグループ小さいグループで ね、媒介できますね。そう。
来週も少し続けて。ありがとうございました。じゃあ一言祈ります。天の父様、私が本当にあなたによって祝福されて導かれて、日々あなたと共に歩めるこの素晴らしい最高の新約時代の特権を感謝します。聖霊様、あなたが本当に私一人一人の中に宿っていてくださっていること、何よりも私の一番大きな励みです。あなたの声を聞きながら御言葉に基づいて毎日生活できるという素晴らしい生き方を感謝します。どうか聖霊様、私も自分 の、 まだまだ変えられないところが、自分の盲点がこれからもっと見えるように、どうか私もへりくだった心を持って、お互い の、 指摘をよく受け入れて、そしてあなたが兄弟姉妹を通して私に語ろうとしていることをいつもピックアップできるように素直に受け入れて、どんどん聖霊の力によって変えられて、あなたにさらに役に立つ人間になるように、どうか私たちを変えてください。お願いします。へりくだった心をいつもお与えください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。ありがとうございました。